それでは今朝は義に飢え渇くと題して原主事よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日は新約聖書マタイの福音書です。マタイの福音書4章23節からお読みいたします。4章23節から5章6節までです。マタイの福音書4章23節から5章6節までお読みいたします。イエスはガリラ全土をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病気、あらゆる患いを治された。イエスの噂はシリア全体に広まった。それで人々はさまざまな病気や痛みに苦しむ病人、悪霊に疲れた人、転換の人、中風の人などを皆身元に連れてきた。イエスは彼らを癒された。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤおよびヨルダンの向こう岸から大勢の群衆がイエスに付き従った。この群衆を見てイエスは山に登りお座りになると、弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き彼らに教えて言われた。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。悲しむものは幸いです。その人たちは慰められるから。柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。義に飢え渇くものは幸いです。その人たちは満ち足りるから。
皆さんおはようございます。キリスト教会の礼拝では必ずと言っていいほど、歌を歌います。先ほども皆さんでご一緒に歌を歌いましたけれども、教会の長い歴史の中でたくさんの歌がそこから生まれてきました。賛美歌であったり聖歌であったり、またこの賛美を歌うとあの人のことを思い出すなとか、この賛美を歌うとあの人よく歌っていたなと、そういう愛唱歌と言われる歌もあります。その中で鹿が谷川をという曲があります。もう歌詞を見なくても空でも歌えるというほどに、私たち尾上聖愛教会でもとても親しまれている曲の一つであると思います。鹿が谷川を慕いあえぐように、我が魂もあなたを慕います。この曲は旧約聖書の詩編第42編のその言葉をもとに飢え渇きをテーマに歌われている曲です。飢え渇き、そこには一匹の鹿が登場します。太陽は照りつけて、そして容赦なく体から水分を奪っていきます。荒野では水を得ることができません。そして鹿はようやく谷を見つけます。谷底に流れているはずのその川を慕い求めて、気をつけながら崖を下っていくんです。しかしその場所には川の流れた跡だけが残っていて、水はそこには見つけることができませんでした。飢え渇きが満たされなければ命をつなぐことはできません。生きることを断念しなければならない。ただ死を待つのみです。この詩編の第42編のこの詩人は枯れた谷に 鹿が水を求めるように、神を私の魂はあなたを求める、神に私の魂は飢えている、そのように歌います。涙も枯れてしまったほどに、それほどに深い飢え渇きを経験しています。なぜあなたは私をお捨てになったのですか、なぜ私は敵の虐げに嘆きつつ歩み続けなければならないのか、そのように彼は神に問うのです。飢え渇くということは、それほどに必死に追い求めざるを得ない、そういう状況、それを強烈に表現している言葉であると思います。飢え渇き。しかしそんな時に、この詩人は改めてここでもう一度、しかし今度は自分自身、自らの魂に問うのです。我が魂をなぜ絶望しているんだ、なぜ思い乱れているのか、神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、私の救い、私の神を、私はなおも神を褒めたたえる、私の救い、私の神を、とそう言い切っているんです。もちろん生きていれば、本当はいろんな、本当はうなだれるようなこともたくさんありますけれども、私はなおも神を褒めたたえると、そのように言うことができたとき、もう私はうなだれることはない、そう断言できる。なぜか、それは神が私の救いだからです。以前あるテレビ番組で、アンパンマンの生みの親でもあります柳瀬隆さんが、ご自身のその戦争体験について興味深いことを語られていたことがありました。1941年、徴兵された柳瀬さんは24歳で、大砲を扱う兵士として中国に出征します。大東亜共栄圏、共存共栄の新しい秩序を確立するために、そのための正義の戦いだと信じて戦いました。これは正義の戦いである。ところが、日本のその敗戦を境に、自分たちの信じてきた正義は一変しました。途端に悪魔の軍隊だと呼ばれるようになります。すべての正義が国や立場によって変わってしまったんです。今まで正義だと思っていたことが正義ではなくなってしまった。そこで柳瀬さんはこう言うんです。だから正義って相手を倒すことじゃないんですよと。アンパンマンもバイキンマンを殺したりしないでしょ。だってバイキンマンにはバイキンマンの正義を持っているかもしれないからと。それに正義っていうのは普通の人が行うもんなんです。政治家みたいな偉い人や、また立場がある強い人、偉い人、そういう人だけが行うことじゃない。普通の人が目の前で溺れる子供を見て、思わず助けるために飛び込んでしまうような、そういう行為を言うんだと。ただし普通の人なので、助けに行って自分が代わりに溺れ死んでしまうかもしれない。それでも助けざるを得ない、そういうものだと言います。とってもユニークな表現で語られています。しかしその内容は確かに急所を捉えていると思います。正義というものは、ある日 突然反転する。しかし逆転しない正義というのは献身と愛である。それは目の前で飢え死にしそうな人がいるとすれば、その人に一片のパンを与えることだ。アンパンマンが生まれた背景にはこのような正義への激しい飢え渇きがありました。義に飢え渇くというのはそういうことであると思います。今ここで正義が行われているかどうか、それを問い続けることです。ここで確かに正義が行われているのか、それを問い続けること、それが義に飢え渇くことだと言えると思います。この義という言葉、国語辞典ではその意味を何と教えているかと調べてみますと、そこには正しい道、道理にかなったこと、人道に従うことと書いてありました。正しい道、道理に従うこと、道理にかなったこと、そして人の道、人道に従うことであった。この義という言葉は他には仁義とか、また義理という言葉に使われています。仁義、義理、ヤクザ映画によく使われる言葉ですけれども、これら全ての言葉に共通して言われているその意味というのは、やはり物事やまた人の筋道にかなった正しいこと、それを意味しています。正しいこと、いつも誰かと一緒に生きるその関係の中でその正しいことがなされていきます。人の義と言い換えることもできるかもしれません。しかし神の義は神に聞かなければなりません。聖書が教えている義とは、神が正しいとされている道です。そこには神との正しい関係の中に生き生きと生きる人の姿があります。そして実は私たちの信仰生活はこの神の義を求めることから始まったはずであります。私たちも神の義を求めて、そこから私たちの信仰生活が始まったはずです。多くの人は自分が正しい人間だとは思っていないにしても、悪い人間だとは思っていないのではないかと思います。しかし気がつけば自分の正しさや自分の義を主張して生きているんです。ただそれが間違っていた、そのことに気がつくことが信仰生活の糸口であったと思います。それゆえに何よりも神によって正しいものにしていただきたかった。神様によって私たちを正しいものにしていただきたかった。教会では神の救いという言葉をよく使います。神の救い、神に救われるということはどういうことでしょうか。神に救われるというのは病気から救われることでもなければ、不安な気持ちから救い出されることでもありません。それは罪から救われることでした。罪から救われて正しいものになることであるんです。それが神とのその関係を正しくします。そして神の恵み、あの十字架に明らかにされた神様の愛を知り、それによって不安からも抜け出すものであるに違いありません。あのイエス様が私たちのためにかかってくださった十字架、あそこに私たちへの神の愛が表されています。ああ、こんなにも私は大事にされていたのか、その命の重みを感じながら私たちは自分を大切にすることができ始めます。ですから 改めて私たちの信仰生活というのは、すでにこの神の義を求め始めることから始まっていたといえます。もう私たちは神の義の中に歩み始めている。そして罪が許されて神を喜んで信仰生活をしているということは、義を求めて今もそこのその義の道を歩み続けている、そういうことだと思います。さらに初めの願いでもあった、何よりもこの神様によって正しいものとして歩ませていただきたい、ここに私たちを今も立ち続けさせるものは何によるのでしょうか。今も神によって正しいものでありたいと私たちが願う思い、そこに立ち続けさせるものは何か。そのことにパウロはピリピ人への手紙の中でこう言っています。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされたのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださった。救われた今も私たちはすでに得たのでもなく、すでに完全にされたのでもない。ただ捉えようとして一心にそのことを追求している。それを得るようにと、キリストイエスが私たちを捉えてくださったと言います。この言葉は信仰者が義を追い求めるということ、それをよく表している言葉だと思います。もうすでに完全なものになったのでなく、ただ一心にこれを追い求めている。しかもここで大切なことは、そのためにキリストイエスが私を捉えてくださっているということです。キリストイエスが私たちを捉えてくださった。このイエス様がもたらしてくださった義を求める熱心と、そして喜びを得るようにそのためになったんです。義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足れるから。義をもたらしてくださったイエス様を仰ぎ、義を必要とするこの世界に目を留めるときに、そこに明らかになるのは、ここではただ個人的な飢えが満たされるということではありません。私たちはここでイエス様と出会い、満ち足れる思いを知るがゆえに、この世界になお神の義が広げられることへの飢え渇きへと、イエス様は私たちを招いておられます。私個人の救いではない、飢え渇きということに語られていません。この世界です。神はこの世界に神の義が広げられていくことを、そこに私たちの飢え渇きがイエス様によってもたらされています。この満ち足りるという言葉は、他のところでは同じマタイの福音書の15章に描かれています。それはこのイエス様がパンの奇跡をなさったこと、そこで大勢の群衆をパンと小さい魚で満ち足らせた、そういう物語、そこで語られています。男だけで4000人、そのような多くの人がわずかなパンと魚で十分に満足させられて、そしてパン切れの余りを取り集めてみると、なんと残りが7つのカゴに十分いっぱいになったというんです。この時の大勢の人たちというのは、聖書には足のなえた者、手足の不自由な者、目の見えない者、口の聞けない者、その他多くの人であったと書かれています。彼らは家族であったか友人であったか、イエス様の身元に連れてこられました。 そしてイエス様は彼らを癒されたと書かれています。それで群衆は口の聞けない者が物を言い始めます。手足の不自由な者が治り、足の萎えた者が歩き始めます。目の見えない者が見えるようになるのを見て驚いた。そして彼らはイスラエルの神を崇めたと聖書に書いてあります。義を求めて義が余るほどに満ち足りた。しかしこの義が余るほどに満ち足りるというのを言われていまいちこうピンときません。義が余るほどに満ち溢ると、それはどういう意味なのか。しかしただ余るほどに満たしてくださるという方が神によってなされることだということ、そういうのであればよくわかると思います。神様がそれを満たしてくださる。そして神によって満足するということは、そこに祝福と喜びが満ちているからに違いありません。このことは、義に植え替わるように求める者たちは幸いなのだと、そのように神が私たちに語りかけておられるような、そういう物語であると思います。義に植え替わる。ある人はこう言います。義に植え替わる。それは人間の自然な心ではなく、人間の自然な心だなんてイエス様は少しも考えておられなかったのではないかと、そういうふうに言うんです。義に植え替わるということはもともと人が持っていた心ではないのではないかと。むしろ逆の心であるかもしれません。もう義など追い求めていられるか、そんなことは無理だと言うのです。そういった正義や愛、平和を求めて生きることに愛想を尽きるような、そのような思いを抱くときにイエス様は語られます。望みを捨てるなと言われます。本当に望みはないのかとイエス様が私たちに問われるんです。飢え渇いている、これは大変なことです。飢えて渇いているんです。ですから必要があるから求めていますとか、そういったのんきなことはここには感じられません。ほとんど苦痛を感じるほどに求めているんです。本当に義に飢え渇く者がどんな叫び声を上げるのか。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。それはイエス様の渇き、その叫び声です。それは何よりもまず私たちに向けられた神の飢え渇きであったということは私たちは忘れることができません。あの十字架の上で神が飢え渇いてくださった私たちにです。神よ、どうして私をお見捨てになったのか、そのような苦痛の叫びをあげてくださった。しかし神はこのイエス様をよみがえらせてくださいました。このイエス様の復活というのは主の十字架におけるあの飢え渇く叫び声に応えられた神様の技であります。義に飢え渇くその思いはやがて必ず満たされるとの保証がここに与えられているんです。この神の正しさを見て私たちは初めて満足することができます。イエス様が諦めなかったその姿を見て満足する。自分も諦めずに済む。そしてなおこの神の義を今ここにおいて表してくださいと、 飢え渇きを持って神に訴えることが私たちはできるんです。この世界のこのただ中に神の義が表されますように、神様が神様として今ここに働いてくださいますようにと訴え祈るんです。そしてその祈りから生まれる一片のパンを差し出す神の愛へと私たちは押し出されていくんです。祈りを捧げします。愛します天の父なる神様、私たちが今生きる中でこの世界を見るときに真実に苦しむべきことを正しく苦しみつつ、しかしその中にあって望みを失うことなく、私たちがこのささやかな愛の技に今日もまた今週も生きうることができますように、私たちがこの飢え渇きを思うときに、また私たちがそこに手を差し伸べるときに、その技が虚しくはない、そこに主が共に手を差し伸べてくださっている、そしてそこに神の支配が、神の義が、神が正しいとされることがそこになりますようにと今日も私たちは願うのです。天で御心がなされるように、この地でもなされますように、その技をこの教会が今日もそのようにこの地に働き出すことができますように、またその技を通してこの地に神の義が、またそしてそこで神と共に生き生きと生きる人々が多く起こされることを心から願います。今日も私たちの手の技を豊かに祝福してくださる神様が共にいてくださることを信頼いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。しばらくご一緒に。